皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、パワーシフトのねハンドブックができたので、それをご紹介をしたいのと、ジオエンジニアリングの書籍の紹介をしてみたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずですね、パワーシフトハンドブックということで、パワーシフトキャンペーンっていうのをね私たち行っているってことをご紹介もしていますけれども、まあパワー電力ですね、電力を変えるということなんですが、まあ家庭でもね電力を自由に選べるようになったのがもう2016年の4月ですから、かなり経っていまして、まあ変えてる人もね多いんですけれども、その変える先をよりまあ持続可能なエネルギー、再生可能エネルギーにね、目指した電力会社をね、進め案内をし、そして、そちらに変えていくということで、まあ、全体が、再生可能エネルギーに変わっていくというね、そういう方向を目指しているキャンペーンなんですけども、そこがですね、一般家庭編、マンション共用部編と2つのね、まあ、パワーシフトのハンドブックってことで、まあ、パワーシフトがねどういうものかっていうようなことをも含めてね書いてはいるんですけれども、パワーシフトの電力会社の基準ということではね、まあ理念がね、持続可能な再エネ社会転換という理念があるとかね、電源構成が情報開示がされている、電源のね調達先であったり持続可能性であったり、いろんなね、地域市民への姿勢とか、まあ基準があるわけなんですけども、そういうものをね、満たした、あるいは満たそうとしている電力会社がどこなのかということなんですが、まあそんな中でですね、電力会社を変えるってやっぱり難しいんじゃないかなとかね、価格はどうなんかなとかね、工事が必要なのかとかね、いろいろねあるんですけれども、Q&A でね、もう本当にこう価格もね、そんなに新しい電力会社が高いっていうわけでもないし、工事も不要、それから停電とかね品質に問題はありませんとかね、いろんなもうこの、簡潔に答えていて、やることがあるんですけれども、ま一般家庭でパワーシフトをやってみて、どうだったかっていうようなね声があって、ま神奈川県にお住まいの方が湘南電力というところにパワーをシフトをしたんですけども、スマホ パソコンがあれば5分でできるとね、これ電力会社の伝票を見ながら、ね、もう入力するだけでできたということなんですけども、まあそこでですね、まあ、野菜を買うような時にどんなことを考えて購入しているんだろうか、食べて安全かね、安いかどうかっていうね、電気も同じで、やはりそのまあ安全な、ね、電気の方がいいだろうということで、まあ、そういうことにこだわるようになってですね、やったというようなことが、書かれています。で、こういうところはね、まあまあもうかなりね一般的になってきているんじゃないかなと思うんですけれども、マンションの共用部をパワーシフトをしたということがあるんですね。で、このガイドブックの前半部分はですね、まあ、同じなんですけれども、マンションってどうやってっていうね、まあ、住んでる方も実際には、どんな契約になっているのかなというのが、わからない方も多いんじゃないかなと思うんですが、当然個別の、ね、家庭は一般家庭と同じように、一戸建ての家庭と同じようにね、個別に電力会社と契約してるんですけども、共用部っていうのがあってですね、そこは別途契約をしているわけなんですよね。で、その契約をやはりパワーシフトするっていうこともできるということで、マンションにはですね、まあ、家庭であれば本当にこう低い電力で、それぞれ家庭に届いてるんですけれども、マンションの場合はやはり高圧でね、届いていて、それをどうパワーシフトしていくかということなんですが、なかなかねこれはハードルが高いっていうことなんですが、やっぱり10ヶ月ぐらいかかるんじゃないかなということでね、 マンションのやはりその意思決定というのは理事会がして、そしてまあこういう大きな変更になればですね、総会も必要であり、まあ住んでいる方々皆さんのね合意が必要なんだということで、まあその理事会を開く、切り替え方針を作成する、どんな内容にしていくか、そしてコストを計算したりね、コスト外のメリットなんかもちゃんと考えてですね、こう理事会に諮り総会で決定していくというので、結構時間がかかってしまうわけなんですよね。で、まあ、理事会でもね、電力会社を呼ぶとか管理会社の意見なんかもちゃんと、聞いていかなきゃいけないということなんですが、まあまあこれもね、そんなに難しいわけではなくて、商売をしているところ、電力を売りたがっているところっていうのは、まあね、ちゃんとこうね喜んで来てくれるところはあるし、見積もりなんかも、出してくれるっていうところがあるんだなというふうに思いますね。でいろいろ、このハンドブックにはですね、まあ理事会にかける、総会にかける議案の例なんかも書かれてたりですね、住民説明案内の、ね、例なんかも書かれていることはいるんですけれども、この、パワーシフトで、マンションでやってみてみたいなね、体験談があるんですけれども、ちょうど自分が住んでいるマンションの理事に任命されて、まあね、再エネの説明から開始をしたということなんですね。でやはりハードルはたくさんあると、理事会でどこまで合意を得るかということが、まあ、重要だということなんですね。で、その理事会でこう合意を得るためにはちゃんと、資料を作らなければいけない、理事の方もね、なかなかこういうものは読んでくれないんですけども、そういう中でしっかりとこう、ね、説明していき、まあ総会の日程が決まっている中でなかなかね、うまく進まなかったんだけど、住民説明会の開催をして、まあ、丁寧に説明した結果、パワーシフトに賛成ということになったということなんですね。で、まあ、これ本当に、まあ、マンションの理事なんかをやられたことがある方にとっては身につまされる思いかもしれませんけども、まあいろいろ大変だけども、そのこうね、多分ね安くなるので、電気代が共用部の得になると。でそれから、そのパワーシフトすることによって、まあ社会がより良い方向、再エネが増える方向ね、行くので、まあ社会にとってもいいということなんで、大変な思いをしながらも、マンションの住んでる人々のため、そして社会のためにね、なることということになるのかなと思います。まあ、このね、パワーシフトのハンドブック、キコネットワークにも何部かね、あるので、まあ、関心がある方はちょっとね、問い合わせてみていただければ、ある限りは無料で、お分けします。パワーシフトハンドブック一般家庭編と、マンションの共用部編という2つのね、ハンドブックがあります。はい、今日後半はですね、気候を人工的に操作する、地球温暖化に挑むジオエンジニアリングという本がありまして、まあ気候変動が大変だ、地球温暖化が大変だ、なんとかしなきゃいけないということで、皆さんこの、ね、自然エネルギーを増やしたり、CO2 を出さない省エネをしたり、ね、そういうことをやっているわけなんですけども、まあ、それでは間に合わないんじゃないか、もっとねなんかこう、地球を、まあ、工学的に考えていろんなことができるんじゃないかみたいなね、まあ、科学者が考えて、取り組もうとしているわけなんですね。で大きく分ければですね、やはりそのこう CO2 が出ていくのを、まあ、捉えるっていうことをですね、そして埋めてしまうとかね、そういうようなことが、一つ考えられると。もう一つはですね、太陽から入ってくるような、ね、熱をどうにかしてこう遮断するとか弱くするとかね、そういうようなことがあったりね、まあ、いろいろこう考えてやろうとしているわけなんですね。で、まあ、これも一つの方策ではあるんですけれども、やっぱりこう、 地球全体が実験台になって、まあ、もしかして失敗をしたら、ね、取り返しのつかないことになるというようなことも考えられるわけなんですね。で、それよりは、まあ、コストもですね、エネルギーもかかるようなことがいっぱいあるわけなんで、もうすでに実用化されている省エネであったり再生可能エネルギーに、まあ舵を切ってですね、まあ、そっちの方向に進んでいくという方が、まあ、シンプルだし確実ということは基本あるんですけれども、なかなか、そればっかりじゃなくていろんなことを、ね、考えられているようなところがあるわけなんですね。で、まあ、このジオエンジニアリング、まあ、気候、ね、地球そのものを、ね、工学的にこう変えてしまうということなんですけども、この本の中にね、ガンジーの言葉が引用されてまして、ガンジーはこの科学技術に依存した社会が行き着く先は2つあると。1つは壊滅的な機能不全が起きてシステムの欠陥、事実の歪曲、自己欺瞞がもはや覆い隠せなくなってしまう破綻への道、もう1つは科学技術の暴走を社会がチェックしバランスを取り戻して壊滅的な機能不全を未然に防ぐ文化による科学技術統制の道ということなんですね。まあ、ガンジーも、まあ、もう少しね、前の世代の方なんですけども、こういうことも見通してやはり、科学がね、暴走してしまうということはなかなかこう危険性が多いんじゃないかということをね、指摘をしているということなんですね。でそういう中でやはり私たちが気をつけなきゃいけないのは、どこまでやればいいのか、どこからはちょっともうやったらいけないのかっていうことをね、しっかりと、まあ、ルールを作っていくっていうようなことが必要なんじゃないかなと思うんですよね。で、そのルールに基づいた中での、まあ、研究開発であったりですね、そういうことも、まあ、可能性としてはあるのかなと思うんですが、まあ、それさえもね、もう無駄になってしまうんだからやめた方がいいっていう考え方もあるだろうとは思うんですけども、そういう中でやっぱりそのガバナンスをしっかりしようということでオックスフォード原則というようなことがあってですね、そこでは、ジオエンジニアリング技術は公共財であると、意思決定には市民が参加する、研究は開示して成果は公開する、影響評価は、独立にされなければいけない、ね、そういうような、ね、実施の前にガバナンスの体制を確立するというようなことが、まあ、オックスフォード原則としてあってですね、まさに、まあ、どういうふうに、ね、研究も進めていくのかで、本当にやるときにはちゃんと、ね、市民の理解も得なきゃいけないというようなことがあってですね、まあ、これいろんな技術も書かれた本で、気候を人工的に操作する、ね、そんなに高くない2000円プラス税です。もしよければね、ちょっと手に取って読んでみていてもいいんじゃないかなというふうな形で、紹介をさせていただきました。ということで今日はパワーシフトのハンドブックが2種類ある、そして、ジオエンジニアリングに、ね、関する書籍についてのご紹介をさせていただきました。地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。